今日恵みをいただく御言葉は詩編の21編です。詩編21編、まず1節と2節を宣言します。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、王はあなたの御力を喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの心の願いを叶え、また私たちの唇の願いをも退けられない我らの喜びであられる我らの主、あなたを褒めたたえ賛美いたします。この朝も我らともどもがあなたの御言葉を通して豊かに喜ばせてくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め整えてください。この御言葉に預かる人々の耳を心をあなたに向かって豊かに開き、ただあなたの命を今日も存分にいただき尽くして、それが今日の糧となり、また力となりますように、喜びとなりますように、どれかこれからを導いてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この21編も、この前の、20編と同じように、これはダビデの賛歌、指揮者のためにダビデの賛歌、聖歌隊の、指揮者に歌わせたこのダビデの詩ですけれども、20編の方がですね、ダビデが、この生徒たちに、このダビデの神下の人々に、王ダビデ王がしっかりと、その願いが叶えられて、王のすることなすことが、祝福されるように、そういうふうに、その人々に神様に祈らせたのが、20編の方ですけれども、この21編の方は、この、ダビデの側のその感謝と喜び、神様がそのダビデの心の願いを叶えてくださり、そしてダビデのなす技を祝福し、ダビデに勝利を与え、ダビデの敵を、打ち負かしてくださったことの、その感謝と喜びがこの21編の方に現れております。まずこの、1節2節そのところにおいて、主よ、王はあなたの御力を喜びましょう、このですか1節から、何節のところは、王はという言葉が、何度か出てきます、そして彼はというと、いう時にこれはダビデ王のことを表しております。そして、私たちも、本当にこの、ダビデ王に倣って、神様に、この自分の技を、祝福を願い求める、ということを、私たちも、もし何か会社のトップとか、あるいは、その 家の一家の家長であったり、その、上の立場にあるとするならば、その、支配下にある人々に、どうかこの会社が、この家庭が祝福されるように、そして家長である者が、そして会社のトップである者が祝福されるようにということを、その配下の人たちに祈らせるということを、これは大事だということも、先週見ました。前回見ましたね。そして、この全体が、この会社のため、共同体のため、家族のため、あるいはトップのために、リーダーのために祈るときに、そのグループ全体が、神様にからの祝福をいただくことができる。実際に、敵に対して勝利をがもたらされ、そしてその界隈の中において、あるいは業界の中において、本当に、トップをキープすることができるようになる。これ、まさしく私たちキリスト者にとってふさわしいことです。キリスト者は、人の下にあるべきものではありません。トップになって そしてあらゆる、ね、悪魔サタンの配下に属する者たちよりも上に、ね、立たなくてはならないんです、ね、世の何者よりも、ね、神の子が、ね、しっかりと祝福を受けて、そしてこの聖書に基づいた正当な支配を、ね、その下に、ね、もたらさなくてはならないのが私たち、ね、神の子たちに、ね、神さんが命じたことを命令、ね、地を支配せよ、ね、地を従えよ、ね、正しい支配を持って、ね、もう世の中の悪魔サタンの不当な支配から、ね、そこから人々を救い出して正しい支配に持っていかなくてはならないんです。ダビデは、ね、王として正しく統治ができるように、ね、ということも、ね、民に祈らせました。でそして、ね、ですからこのダビデ王はその生涯、ね、本当にこの王座が、まず反対だったわけですね。で、この一節においては喜びというキーワード、ね、楽しみというキーワードが、ね、出てきますね。主よ、王はあなたの道からを喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう、ね、私たちは主の御手の技を、ね、喜ぶ者たちです、ね、そして、ね、ネヘミヤも言いましたね。主を喜ぶこと、それがあなたの力である、ね、主を喜ぶことこそが皆さんの力の根源となります。皆さん主を、ね、恐れること、確かに正当な恐れを持って主を恐れることは、ね、正しいことです。しかしそれと同時に主の素晴らしさを喜び、そして主があなたを愛しているということ、主が救ってくださったということ、主が憐れみを降り注がせてくださったということを喜ぶこと、これが皆さんにとっての力となるんです。ダビデは、ね、主を喜びました、楽しみました。その結果この2節が、ね、与えるんですね。この願いという言葉が2回出て繰り返並行されて出てきます。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラ、アメン、ね、願いを、ね、皆さんの、ね、心の願いもまた唇に上った願いの両方も、ね、心で思い描いた願いがありますし、また唇から発せられた願いもありますけれども、ね、それらを、ね、退けられない、それらが叶えられるということ、この根源が、ね、主を喜ぶこと、主を楽しむことです。主を喜び楽しんで主に、ね、信頼して、ね、あたかも子供が、ね、お父さんを、ね、信頼してお父さんのところに、ね、懐に、ね、飛び込んでいて、ね、お父さんを、ね、頼りとする、ね、その子供に対してお父さんは、ね、しっかりと守りを、ね、防御を、そして必要の満たしを、ね、そして愛を降り注がせてくださるのと、ね、同じように神様も、ね、この神様を主体求めて、神様を喜びとして神様に救いを求めていくその生徒に、ね、喜びを持って神様のもとに集ってくる生徒に、主はその心の願いを叶え、また唇からの願いも叶えてくださるんです。で、3節以降、あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。アーメン、ね、この彼というのは王ですね、ダビデです。私たちも、ね、本当に主のもとに死体求めて、ダビデのように主を喜びとして、ね、行くならば、ね、主を楽しみとするならば、主は、ね、皆さんに素晴らしい祝福を、ね、皆さんを迎えて、ね、皆さんに両手を広げて迎えてくださり、そして、ね、頭に冠をかぶらせてくださいます。栄光の冠です。ダビデは純金の冠を、ね、かぶりましたけれども、ね、しかし私たちに対しては本当に常しえにしぼむことのない、ね、金よりも銀よりもはるかに優れた、ね、栄光の冠をかぶらせてくださいます。これはね、主の御救いを主体求める人には、ね、全て与えてくださるんですね。パウロが、ね、テモテに対して、まあ、そういうふうに、ね、言ったところがあります。第二テモテの4章の、8節見ますと、第二テモテの4章の8節です。この、ね、パウロは勇敢な、ね、道のりを走り抜けました。でそうしたら、ね、8節では、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には 正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。アメン。主はパウロに義の栄冠を、ね、授けてくださる、ね、もう、ね、このパウロ、この時人生を終えようとしている時です。もうただこれからは義の栄冠が私のために用意されているだけです、ね、けれどもこれ、ね、パウロのように本当に信仰の道のりを勇敢に果敢に走り抜いた人、ね、もう本当に多くの働きをしました。パウロは人より誰よりも、ね、福音のために鞭打たれ、ね、ロークをし、また、ね、本当に船の難、ね、川の難、ね、山の難、ね、もろもろにあって、ね、これ福音のために、ね、そうしたもろもろのロークをたくさん積み上げてきた人に義の栄冠が用意されているというふうにパウロは言いませんでした。パウロが言ったのは、ね、私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのですと、ね、パウロ言っておりますね。主の現れを慕っている者には誰でも、ね、この義の栄冠を授けてくださるんです。皆さん、主の現れを慕い求めているでしょうかね。主の現れを慕い求めて主を喜びとしている人にはこの、ね、義の栄冠が待ち受けているんです。それゆえに私たちは、ね、この地上におけるこの今日の歩みを、ね、またもし皆さんが昨日の歩みも本当に主のために走り抜いたという、ね、その自覚があるとするならば、本当に皆さんは誇りを持って日々を送っていいんです、ね、今日もまた主の現れを慕い求めつつ、そして、ね、この主を喜びとし、主の御手の技を楽しみとしながら進んでいくならば、主は、ね、この冠を授けてくださいます。で、詩篇の21編に戻りまして、さらに、ね、4節以降のところでは、彼はあなたに命を恋い求めました、あなたは彼に常しえまでの長い日々を与えられました。アーメン。ダビデは神様に、ね、命を恋い求めました、ね、そしたら神様はなんと彼に常しえまでの長い日々を与えられた、ね、英語の聖書はエバー&エバー、ね、常しえまで、ね、長い日々を与えられた、ね、旧約においてもちゃんとですね、このように永遠の命のその、ね、概念があるんですね。まあ、どういうわけでサドカイ派の人々が復活はないとか、ね、言ってるのか分かりません、ね、けれどもダビデは、ね、本当にこのダビデの家に続く、ね、永遠に続く家、ね、それを神様から与えられた、ね、預言者ナタンを通して与えられましたけれども、ね、ダビデは、ね、ただ肉体の死、それを迎えた後においても神様は永遠の命を持って、ね、彼を祝福してくださるということを、ね、ダビデは、もう知っていたんですね。決してこの主を恐れを敬う民に対しては主は黄泉を見せることがなく、ね、私たちが、ね、本当に悪魔サタンによって、ね、そそのかされたりすることではなく、本当に悪魔サタンが行くようなところに行くのではなく、私たちは、ね、主を慕い求める者にとして、また、ね、イエス・キリストにあって救われた者として永遠の命を生きる者という喜び、ね、これが私たちの本当に喜びの源です。皆様は、ね、この地上において神様から諸々の賜物を与えられるでしょう、ね、あの奇跡印を行う、ね、病を癒す、悪霊を追い出す、ね、けれども悪霊が出ていくということ、ね、それを喜ぶよりもむしろ天にあなたの名が書き記されていることをこそ喜びなさいってイエス様はおっしゃいましたね。天に皆さんの名前が書き記されているということ、ね、これこそ喜ぶべきなんです。アメン。皆さんが本当にイエス様にあって進んでいくならば、永遠の命が与えられて天に、ね、その名前が記されているということ、これを喜びつつ進んでいくことが、ね、できるわけですね。皆さんが、ね、主に聞き従っていくならば、ね、この命の書から皆さんの名を消すことはない、ね、啓示録の方に、ね、書いてありますね。主にあって忍耐して進んでいく者に対しては主は、ね、必ずその勝利を与えてくださいます、ねね、さらに6節でも、ね、常しえって出てきますね。あなたは常しえに彼を祝福し、 本前の喜びで彼を楽しませてくださいます。アーメン。とこしえに祝福し、そして、ね、見前のにいることの喜び、これは本当に素晴らしい喜びですね。あの主日礼拝の中において、ね、まあ、週に、週の6日間働いて、で7日目に、週日にだけ、ね、教会に来て礼拝を捧げられる人にとっては本当にその週日がとても喜びですね。主を見舞いに進み出ることの喜びで、もう本当に1週間の疲れ、ね、それが全て抜けてほっとして主の見舞いの喜びに浸ることができるんですけども、その御前の喜びを、ね、とこしえに楽しませてくださるんですね。神様、天国においては、ね、主の臨在がもう、ね、至るところに主の臨在で満ち満ちたところが天国ですけども、そこにおいて、ね、とこしえに、歩めるということは、これは何という喜びでしょうね。本当に私たちはそこに入れるためにこそ、日々互いに励まし合って、ね、誰も不信仰に陥ることなく、この安息に入れるように力を尽くして努めようではありませんかって、ね、ヘブル書に書いてあります。私たちはですから、この地上において本当にこの天を仰ぎ見て、主の御前における喜び、楽しみ、これを仰ぎのみ望みつつ、このね、地上における日々をしっかりと過ごしていくべきです。7節において、誠に王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。アーメン。王は主に信頼し、主に信頼しているものは揺るがされることはないんです。そして何によって揺るがされることはないか、意図高き方の恵みによって揺るがされることはないんです。恵み、ヘセドですね。あの東部とヘセドが、ね、ダビデを追いかけてくる、ね、23編にあるんですけども、主の、ね、その東部とヘセド、ヘセドは恵みです、ね、この恵みが皆さんに、ね、降りてくる、ね、その恵みによって、揺るがされないです、ね、何節で、ね、主は、王は主に信頼し、信仰は上りますね。主に対する信頼、信仰、それは登っていきます。そして、ね、恵み、ね、意図高き方の恵み、これは上から降りてくるものです。この、ね、信仰と恵みが、ね、それが合致したところ、そこにおいて奇跡が起こる、ね、あの講演で学びましたね。私たちはこの信仰を登らせる立場にあります、ね、ダビデは誠に王は、ね、主に信頼した、ね、そしたら意図高き方の恵み、これによって揺るがされない日々が与えられた、揺るがされない永遠が与えられた、この喜びに満ちたいというんです。で、8節以降はですね、今度は逆に敵がどのようになるのか、これダビデの敵ではなく、ね、8節見ますと、あなたの敵、主の敵、要するにサタンですね、あらゆる暗闇の勢力、ね、もちろんダビデの敵でもあり、そして、ね、主の敵に対して主はどのようなあしらいをされるか、ね、8節では、あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出します、ね、アーメン、ね、あなたの手は、ね、またあなたの右の手は、ね、という平行構造で書かれてあるんですけども、ね、なんと、ね、この手があなたのすべての敵を見つけ出す、ね、また右の手が憎む者どもを見つけ出す、なんで目が見つけ出す、ね、っていうことではなく手が見つけ出すんでしょうね。面白いですね、これ全世界全地は全て主の御手の技に、ね、あります、ね、冒頭で宣言したのが詩篇の102編の25節ですけども書いてありますね。詩篇102編の25節から28節のところ、あなたは遥か以前に地のもといを据えられました、天もあなたの御手の技です。アーメン、ね、この詩篇102編の25からのところありますね。天もあなたの御手の技ですね。全地は、ね、遥か以前に主はその御手でもって地のもといを据えられた。ですから、ね、この全ての被造物、皆さん人間もまた、ね、宇宙も 動物植物も全部主の御手の技にあります。主の御手が全ての敵を見つけ出すんです、ね、そして主の右の手が主を憎む者どもを、ね、見つけ出す、ね、しかし私たちにとってはその主の御手の技を、ね、大いに喜び称えるものですね。26節以降も読みますと、これらのものは滅びるでしょう、しかしあなたは流れます、すべてのものは衣のようにすり切れます、あなたが着物のように取り替えられるとそれらは変わってしまいます、しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません、あなたのしもべらの子孫は住み着き、彼らの末はあなたの前に固く立てられましょう。アーメン。この詩篇102編においても、ね、黙示録と同じことが書いてあります。すべてのものは衣のようにすり切れます、ね、天もすべて、ね、宇宙もあるいは被造物はすべて衣のように、ね、取り替えられるんですね。全く新しい新天新地が現れるということもこの詩篇の102編において示されております。しかし、ね、あなたは変わることがない、ね、あなたの年は尽きることがありません。主は、ね、この天あるいはあの天においても決して変わることがなく、ね、擦り切れることもないお方、ね、私たちはの住むこの宇宙は擦り切れます。やがて、ね、あの衣が巻かれるように、ね、あの巻物が巻き去られるようにそれが、ね、覗き去られて全く新しくなる、ことも、ね、黙示録に書いてあります、まあ、ちょうどテフィリンしている箇所なんですけども、ね、そして28節では、ね、あなたのしもべらの子孫は住み着き、彼らの姓はあなたの前に固く立てられましょう。アメン、ね、主のしもべらの子孫は、ね、常しえに固く立てられるんです、ね、しかし主の敵の子孫は、ね、もうたちまち彼らは、ね、亡くなってしまう、滅ぼされてしまう。詩篇の21編の方に、ね、それが書いてあります。詩篇の21編に戻りまして、主の手は、全ての敵を見つけ出す、ね、主の目ではなく主の手が、ね、その主の敵を見つけ出すんですね。主の敵はサタンです。このサタンがなすことやることも全部主の、ね、その御手の中において置かれているんですね。私たちは主の御手の中に囲まれているということ、これは喜びであり揺るがない信頼の源ですけども、しかし悪魔サタンにとっては主の御手の下において、ね、もう本当にコロコロサイコロに転がされる、ね、そして滅ぼされるべき器に過ぎないですね。悪魔サタンは、悪霊どもは、ね、この21編の、さらに9節以降を読んでいきますと、あなたの御怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう。また人の子らの中から彼らの子孫をも、ね、主の敵は、ね、火によって滅ぼし尽くされる。また、ね、人の子らの中から彼らの子孫をも、ね、書いてあります、ね、人の子らの中にも、ね、その主の敵の子孫が、ね、紛れ込んでいるんですね。その者たちも主は、ね、焼き滅ぼされる。やがて右からの時、燃える炉のようにされる。あの黙示録の 20章の方に、ね、その主の悪魔サタンに対する永遠の裁きが書かれてあります。黙示録の20章、ここにおいて、まあ、底知れぬところから悪魔が、ね、登ってきて、そして、ね、しばらくの間解き放たれて多くの、ね、人々を惑わすことをそれを、ね、まあ、トライしてみるんですけど、しかし、ね、主はその悪魔サタンが、ね、もう本当に千年間縛っていた。でそれでその千年間縛られていたところで反省したかというと、サタンはそうじゃなくて、もう解き放たれたら、ね、もうやったとばかりにもうさらに悪どいことをして、もうそれがもう決定的なもう証拠となって永遠に悪魔サタンは、ね、裁かれる、その羽目になってしまうんですね。
あのね、サタンが許されない理由がそこなんですよ。人はどんなに悪どい人でも、自分が悪どい 罪を犯した後に、ああやらなきゃよかった、ああなんでやったんだろうというのが必ずあるんですね。できるならば罪を犯さずに生きたいと願うことも、どんなに悪どい人間でもあるんですよ。でもサタンは罪を犯さずにはいられない、その性質を持っているんですよ。だからこのサタンというものは罪を犯さずにはいられない、罪を犯してまでも神に等しくなりたいという、このとんでもない横島な心と、神に似せて作られた人間に対して持っているこのジェラシー、怒り、これがもう計り知れないものなんですよ。なんでこんなものが許されているんだ、なんでこんなものが愛されているんだということで、激しりをずっとしている、これが悪魔サタンなんですよ。神に似せて作られた人というのは、どんな悪人でも罪を犯した後に必ずね、本当に心の内が寂しくなり、やらなきゃよかったという思いをね、ほんの少しでも、ほんの一瞬でも絶対持つんです。でも千年もね、縛られていても、千年に何倍を縛られていても反省がないんですね。縛られている間に罪を犯せなかった、神に盾をつけなかったということがもう激しい状態だから、もう出てきた途端にすごい罪を犯す、これがサタンの正体なんですよ。
このサタンのような悪どいものは、ね、この千年縛られていても、ね、その根底にあるもの、ね、それ拭い されない去ってないんですね。サタンとそれに類する者たちは、ね、ですから永遠の裁き、ね、永遠の地獄、ね、の中においても、ね、私悪くない、神が悪いんだという心をずっと燃え立たせながら、地獄の苦しみで永遠に、ね、苦しむという、まあ、運命にあるわけですね。しかし本当に自分は、ね、主の御前によって罪を犯した、自分が悪かった、ね、そして本当に悔い改める心を持つ人は、その永遠の滅びから免れているんですね。けれども私悪くないんだということを、ね、それ、ね、地獄まで握りしめて持って、ね、永遠の火で焼かれたいでしょうかね。そんなのは嫌ですね。だったら手放すべきです。私は悪くないという思いを、神が悪いんだという思い、これは手放すべきですね。この黙示録の20章のところにおいて、ね、サタンが永遠に裁かれる、ね、様があります。黙示録20章の7節から10節まで。しかし千年の終わりに、サタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。アーメン。ね、もう火の池なんですね。池、ね、水が溜められて張っております。水が張っておりますね。 その池、ね、火が、硫黄が溜められて張ってあるその池に悪魔サタンは投げ込まれた、ね、って書いてあります。もうこの黙示録は、ね、決まった未来なんですね。悪魔サタンは、ね、このような、ね、 もう生徒人々を惑わして、しかも千年の後に解き放れた後もこの、ね、軍隊を召集して、この神に愛された生徒たちの都を取り囲むようなことをした、ね、けれどももうそこにおいてはもう自分たちが 罪を犯したものであるということの申し開きはできないです。彼らの行いが、ね、それをもう証明してしまって、でそしてその行いの上に、ね、もう現行犯ですね、生徒たちを取り囲んでいるというその悪意の真っ最中において天から火が下ってきて、彼らは焼き滅ぼされて、そして悪魔サタンは火と硫黄の池に投げ込まれて、そこで昼も夜も絶え間なく永遠に苦しみを受ける。これが悪魔サタンに定まったことです。詩篇二十一篇です。もうすでにダビデがそのことを書いてるんですね。あなたの敵、すべてあなたを憎む者ども、あなたの身怒りの時に彼らを燃える炉のようにされました。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。この詩篇二十一篇の、9節に書いてあります。さらに、地の上から彼らの末を滅ぼされる、あの火の池に、獣も、竜もまた、偽預言者もその池の中にいる、さっき書いてありました。この悪魔サタンに類する者たちはみんなその、火の池の中に投げ込まれるんです。でさらに、11節によって、彼らがあなたに対して悪を企て企みを設けたとしても彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。アーメン。主は、彼らのに、背を見せるようにし、要するに敵の方が逃げていくんですけども、しかし、主の弓鶴は、彼らの顔が狙われるんですね。これもまた面白いですね。敵は背中を見せて逃げているんですけども、しかし主は弓鶴を張って弓を放つと顔にヒットするんですね。後頭部にヒットするんじゃなくて顔に、ヒットするんですね。まあ、詩篇の139編に書いてあるんですね。主は前から後ろから私を取り囲み、本当にあなたの、見ての技は驚くべきことです、詩篇139編はですね、これダビデがもう本当に主が本当に私を実に、不思議な存在として作られた、主の御手の技は本当に尊いものですっていう、その賛美の詩篇で、前から、詩篇139編の 5節に書いてありますね。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。アーメン。主がダビデを前から後ろから取り囲んでいるのは、これ恵みを施すためになんですね。けれども敵に対しては前から後ろから取り囲んで、敵が背中を見せて逃げたとしても、主の、弓を張って、放つならばその敵の顔に顔面にヒットする、もう本当にそのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません、ダビデは言ってるんですけども、本当に主を愛する生徒、主を喜びとする生徒に対してはこの恵み、この祝福が、この詩篇139編は、本当にもう母の胎の中にいる時から主は、私は主の眼差しによって見つめられていた、本当に主は苦しいことをなさって驚くほどです、そして私たちは、主に申し上げることができるんですね。この139編の最後のところに、139編の23、24節では、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。アーメン。私たちはこのように祈ることができるんです。主は全てをご存知です。全知は御手の技の中にあります。それに私たちはその御手の影で隠れて、かくまわれて、そしてその愛の御手の中で行こうことができます。そして私たちの心の中の思いも、すべて傷ついた道のすべてを、主の御前に差し出して、私を常しえの道に導いてください。 何の、ね、わだかまりなく、何の後ろめたさなく、主の御前に、ね、イエス・キリストにあって進み出ることができますけれども、敵にとっては、ね、主の敵に対しては、ね、主は弓弦を張って、ね、前から後ろから取り囲んで、ね、敵は背を見せても顔面にヒットする弓でもって、ね、主は、ね、弓を放ってくださいます。戦地は主の御手の中にあるんですね。主の手が、ね、全ての敵を見つけ出し、また憎む者どもを、ね、右の手が見つけ出す。本当に主は苦しいお方です。 主を、ね、敬わない者、もう目白く見ると、なんで、ね、この主をあえて、ね、敵対する者が出てくるのか、ね、もう本当に不思議でならないんですね。負けが確定してるんです。なのに、ね、主の敵は、ね、主にあえて逆らって、私悪くないって言って、ね、そして、ね、神の民を傷つけようとしたり、ね、する。もう誠にもって不思議だと思うんですけども、しかし、ね、主の敵は本当に私たちの計り知れない思いがあるんですね。そんなのは、まあ、知る必要はないんですけども、けれども少なくとも皆さんは、ね、この主を恐れ敬うということ、ね、これを、ね、しっかりと保っていくべきなんです。
私主のなさる技がね、あまりにもユニークで、今考えたんです。どうすればね、背中を見せて逃げているのに顔が命中するのかなと思ったんですね。そしたら、主は実に正しい方だから、そんなね、矢がこうやってっていうのはちょっとありえないなと思ったんですね。ならどうやって顔に命中するのかなと思って、一生懸命逃げていて、もう大丈夫だと思って、ふっと振り向いた時に嫌になるんじゃないかなって、ふっと振り向いた時にちょうどパンって当たるんじゃないかなって。だから主のこの矢というのは、そこまでちゃんと計算して、あの時点で振り向くということもね、全能なる方なんで計算しているのかなって。矢がね、こう背中をね狙っているのに、それがね、ふーっつってこうやってくるっていうのをちょっと考えられないんです。で、なんで顔と思ったら、ちょうど振り向いた時にパチャンってその矢が当たったのかなと思って、それですごく嬉しかったです。だから敵は振り向きざまにやられるということもあるということなんですね。
主は、ね、主の敵であるアハブ王、ね、敵は、ね、何気なく、ね、放った火 の、 矢で、ね、アハブ王、ね、変装していたんですね。アハブ王と一緒にいた、ね、ヨシャパテ王を敵はね、ヨシャパテ王、往復を着てましたから、ね、敵みんなそっちを狙ったんですけど、結局、ね、ある人が何気なく放った矢が、ね、このアハブ王のその皮釣りの間に、ね、もう鎧と鎧の間に、ね、撃ち抜いて、ね、アハブ王、ね、それで死にましたね。ダビデが、ね、ゴリアテに対した時も、ね、ダビデ、たった一発の石投げただけで、ね、このゴリアテの、その、ね、こめかみを命中しました。ね、もうこんな、狭い、ね、鎧、ね、その隙間を、ね、ダビデが投げた石、少年ダビデが、ね、別にコントロールを鍛えていた、ね、まあ、確かにですね、羊飼いですから、ね、ライオン狙って、ね、とかあるでしょうけども、しかし主はですね、そのように生徒が放った矢、生徒が放った石を持って、ね、敵にヒットさせるんです。背中を見て逃げていこうが、あるいは、ね、正面切って鎧を持って向かってこようが、主はその隙間を縫って打ち取ってくださるんですね。主は皆さんが、生徒が、ね、放った矢、ね、それは、ね、ビジネスにおいてある、ね、投資をしたとか、ね、あるいは、ね、何か、ね、その仕組みを作った、ね、そうしたもの、ね、それが後の日になって、ね、それが、ね、ゴリアテを打ち倒す石、放った石のようになっているかもしれないですね。主はそういうことはおできになるんです。だから本当に私たちはこの主を望み見ていくべきなんです。皆さんは、ね、本当にこの主と共に歩んで、ね、正々堂々と石投げをしましょう、ね、正々堂々と弓矢を放ちましょう。するならば、ね、主は皆さん、ね、皆さんが主に忠実であるならば、主を喜びとし、ね、主の道からを、ね、楽しむ という志を持って御前において進みゆくならば、主は皆さんをそのようにしてくださるんで、
アーメン、
アーメン。どうかこの主に望みを持って今日も歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたと共なる道は何という喜び、何という楽しみでしょう。そして何という驚きの連続でしょうか。我らはあなたの御手の技を喜ぶものです。主よ、どうかあなたがますます私たちと共にいてくださることの、その屈したその驚き、それを今日も豊かにかみしめて、それを感じ、またそれを見てますます喜ぶ私たちの一日としてくださるように、どうか主よ、あなたの敵悪魔サタンが主よ私たちを脅かそうとするとき、あなたが天から主よ火の矢を放ってくださるように、異様の雨を降り注がせて、そして主よ敵は蹴散らしてくださるように、そして私たちは本当にあなたを喜びとするもの、喜びとする生徒には、あなたの慈しみ、あなたの平静度、それを豊かに降り注がせてくださるように、主よ、あなたが本当にこの御言葉を通して私たちに、この御言葉から来る喜びを私たちに本当に今日も豊かに増し加えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。昨日に続き今日もあなたは素晴らしい御言葉を持って私たち一人一人を大いに養ってくださったことを感謝いたします。昨日は主よ、トニシエンの20編の御言葉を通して、あなた自身が私たちの上に立つ祝福を受けてふさわしい人々、リーダーシップのために、王のために、指導者のために、このように祈りなさいということを、この20編の御言葉であなたが教えてくださり、その20編の御言葉には本当に、主よ、あなたがどのように祈るべきか、指導者のために祈るべきかというところをことごとく教えてくださったことを感謝いたします。本当に感謝で数えてみたら約9箇所くらい、その王のために祈るべき、その名指しされたところがあったということを本当に感謝でした。主よ、イエス様に会って今日あなたはまた私たち一人一人が主に会って本当に祝福された、そして力強くされ、そして勝利を収めるためには、主が私たちになさることを、それを信仰を持って知り、そしてそれを喜ぶことが私たちの力になるということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。詩編の21編のこの特徴というのは、主を喜ぶことが私たちの力になるということです。主よ、あなたは私たちを喜ばせるために冠をかぶさらせてくださるお方です。そして、主の現れる待つすべての人々に、主よ、あなたは冠を授けてくださる主であることを感謝いたします。主よ、あなたの御前において私たちは、今は永遠にではなく、主の定められたその主日、また蒼天の祈り、また水曜日の礼拝、もろもろを通して私たちはあなたの御前で喜びの礼拝を捧げますけれど、地上においては途切れるこの礼拝が、主よ、後にあなたの御前において永遠による喜びの礼拝、そしてあなたと向き合うことが、この続く日々が私たちには約束されていることを心から感謝いたします。主よ、あなたはまだ今日この御言葉を通して、私たちの敵が背中を見せて逃げる時でも、主よ、あなたが放ったその矢は敵の顔を命中するということをあなたが 教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たち一人一人が今日この支援に現れたあなたの御手の技、それをしっかりと覚えて、その全能なる御手に全てのことが収まっているということと、主ご自身が私たちがより頼むときに御手のうちに収まっているその全てのことを勝利へとあなたが動かしてくださることを心から感謝いたします。私たちの古びいたこの不信仰、そして本当にあなたにあってふさわしくない思い、心、感情、霊魂、魂をあなたが古着のように今日あなたが衣替えさせてください。そして私たち一人一人に与えてくださったこの御言葉が私たちに永遠に立ちますように、主をあなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝してイエス様の御名によって祈りました。アーメン。